こんばんは、経済総合分析週報です。本日は車をチューニング したりドレスアップしたりする展示会である東京オートサロンに行ってまいりましたことのお話を したいなと思います。東京オートサロンはそういったパーツですね、パーツとかサービスとかの展示会なんですね。でそのパーツは具体的にはこのホイールであったりとかサスペンションであったりとかオーディオであったりしますね。でそういったものが私たちの日々の日常の気持ちを盛り上げてくれるってことですね。で、まあ、チューニング、ドレスアップ、そしてレーシングですね。でレーシングという点では初音ミクレーシングさんの出展がありましたね。それはあのメルセデスでしたので、今回は AMG メルセデスでしたので、メルセデスさんの隣に出展されていましたね。で、まあ、車のパーツとか車を盛り上げるのはやはり、まあ、キャンペーナーさんですよね。でそのキャンペーンをされる方というのはやはりそのキャラがありますよね。その速い、そして魅力がある、そして親しみやすいといったそれぞれのキャラがありまして、それをまあ、車のキャラと合わせていくってことですよね。で車自体としてはその、まあ、やはりスカイラインですよね。スカイライン、セドリック、トヨタでいうとクレスタとか、そういったあの車が多かったですよね。で、まあ、年代としては80年代90年代が多いんですね。で80年代90年代のまあセダンというのはまあ、今のセダンと比べてまあちょっと角張っているってことですね。角張っていて、ね、なんだか速く走れそうな気がするってことですよね。で、まあ、セダンですよね。なんでセダンがいいのかっていうと、やはりセダンは包容力があるってことでしょうかね。やっぱりスポーティーでありながらその人を乗せる包容力もあるってことですよね。そういったバランスから非常にチューニングドレスアップのベースとしては好まれてますよね。でまあ、そのとても、まあ、スポーティーな車に、まあ、おしゃれなモデルさんがつくと、とってもその場が盛り上がる。そして、まあ、場が盛り上がるとやはりもう来場者さんがもう一斉にシャッターを押して、その盛り上がりがさらに加速していくんですよね。でそこにおいてやっぱりあるのはやっぱりバーなんですよね。車とか車をドレスアップする商品とかそういったものというのはあるけれども、そういったものがいかにその人々 その共通の関心を引いて場が盛り上がっていくかっていうところで、まあその市場としてこのチューニングドレスアップレーシング市場というのは非常にまあなかなか穴場の市場だなと思うところですよね。まあ、息が長いですよね、まあ車、人のだから走ることによってまあ自己実現するって分野ですよね。ただ走るだけならチューニングもドレスアップもレーシングもいらないですけれども、人のこの動くっていうことですよね。五大欲求のうちの一つですからね、動くっていうのは。この動くっていうことをいかにその形にして表現するかっていうことですよね。だからまあ趣味の世界でいうと、だからあのコスプレと非常に似たようなセンスが昔からあった分野だなと思いますね。でまあ日本のこのチューニングドレスアップっていうのはやはりもう趣味なんですよね。自分のビジョンを形にするってことですよね。自分のなりたい自分を車で形にしていくってところですよね。でまあ、例えばアメリカとかだと、まあ、とにかく速くて強いっていうところですけど、日本の場合の趣味というのは非常に多様な趣味っていうのが投影されるんですね。車におしゃれであったり力強さであったり素早さであったりで声でなんか可愛いとか、いろんなものがいろんなテーマがありますね。で先ほども申しましたそのいろんなテーマのベースになる車というのが80年90年代の日本車ハイソカーと言われた車ですよね。ああいった一連の車に人気があるってことですよね。まあそうですよね、あの頃の日本というのは非常にまだまだ目標があったと思いますよね。 明確な目標がありましたね。でそういったものがそのあの四角いボディとその非常に分かりやすいコンセプトにまあ現れていたんでしょうね。で人々は未だにあの時代のセダン、日本製セダン非常に愛しますよね。でまあリア駆動なんですよね。後輪が駆動するってことなので、まあ、FR って言いますけどね、そういった車ですね。でまあ世界中で今売れてるセダンというと例えばトヨタカムリですけれども、トヨタカムリは FF ですよね。前が動くんです。前が駆動する車なので、つまり80年代ハイソーカーの一般的なイメージっていうのはだから四角くて、まあ、後輪が駆動するってことですよね。でそういったイメージの車とはちょっと違うっていうことですね、世界的な潮流としては。まあ、だからドイツ語産系、まあ、BMW、メルセデスですよね。実はそのアウディは前輪駆動ですよね。 FF が主だったりしますよね。だから実質、まあ、リア駆動である程度の価格帯のセダンというのは今は BMW とメルセデス。でもちろんまあメルセデスの初音ミクレーシングでもまあメルセデス AMG でしたので、やはりその人々の早くて強くありたいという願望を叶えるメーカーっていうのは、まあ、現状で言うとまあそういったメーカーかなと思いますね。でこの日本車は今どこが主力になったかというと、先ほど申しましたようなトヨタカムリとかホンダアコードとか、こういった車はその FF でありまして、だから車の性格と目的に応じてメカニズムを選択した結果、まあ前輪駆動が非常に効率的であろうという評価になったんですね。それでそちらが売れるようになりましたね。でまああの1台だけカムリはありましたよね。私の見たところ1台だけトヨタカローラさんがカムリの出展されていましたね。カムリを後ろの部分ですね、少し作り変えてあるものでしたね。あとはその車のナンバーですね、ナンバープレート風のあのそういったそのグッズがありましたけれども、その中にあのカムリはないんですよね。まあ作るには100枚からですとあの言われましたけれども、日本人のだから願望の中にまああるのはまあクラウンとかそっちの方なんでしょうけれども、日本人っていうのはだからやっぱり強くありたいというふうに思う人が多いんでしょうね。まあ効率的であるっていうことよりも強くありたい、まあ、それは国民性でありましょうね。やはりけれどもまあ実のところ売れている名作はまあカムリの方というか、レクサスもだからそもそものレクサス ES っていう車自体がまあカムリでしたからね。カムリがやはりトヨタのは実は世界進出で成功した車っていうのの最初の方の車ですね、カムリがね。まあ、そこからまあトヨタもまあグローバル化が始まった感じですね。そしてまあだからこの5つのキャラクターってことですよね。その5つの人間の場っていうものがありまして、その中の1つにその移動するっていう場があります。移動するというテーマ、このまあ人々の力強く移動したいというテーマ、可愛らしくかもしれませんけど、これは日本だけでして、日本だけはその移動するってことが力強く移動するとは限らないんですね。移動するけれどもそれが可愛らしくかもしれないし、可憐かもしれないし、おしゃれかもしれないし、だからまあでもまあおしゃれにっていう移動手段としておしゃれっていうセンスはだからマニラでも見かけましたよね。ジープですね、乗り合いタクシー、ジープは非常におしゃれな塗装がされてますよね、一台一台オリジナルな。でこのマニラの問題点っていうのは、そのデザイナーさんとか技術者さんっていうものがここがリユースしやすいってことなんですよね。 で、まあ、マニラにもいろんな落書きとかペインティングがあるじゃないかって、芸術作品もあるよねっていう。だけどそれはだからなんていうのかな、バランス感覚はあるんですけれども、その立体感覚があるかとか技術的なリアリティがあるかっていうと、ちょっとそういった人を、あとカラフルですよね、本当の意味でのカラフルです。あの形が、あの色合いがあって、そしてなおかつ奥行きがあるようなデザインですよね。そして実際に機能する作り込まれた技術ですよね。まあ動く技術です、形があって動くような技術。そういったものを一からフィリピンで作ることができたかというと、なかなか。そうなると、だからどうなるかというと、だから技術を外国からの輸入に頼るとどうなるかというと、非常にその値段が高くなるんですよね。国内製品とあれば、少しでも国内で作れれば、それとの、まあ、その競争が発生するんですけれども、輸入一本やりだとやっぱりどうしても高めの値段になってくる。そうするとやっぱりまあ物価が上がるんですよね。市中でのものを買う値段が上がってきます。そしてやはり所得のやっぱり牽引者、つまりその従業員として所得、旧高給をもらいやすいのは技術者なので、デザイナーとかそういった人々がですね、国外流出をすると給与所得っていうものの水準はちょっと平均で見ると下がる傾向が出てしまいますね。で、まあだからマニラの感じはというと、だから商売で成功した人がとても高収入で毎日を楽しそうに生きるけれども、それ以外の人々ですね、商売というのは勝つか負けるかがデジタルにはっきり出てしまうから、つまりもう伝統的に島での伝統的な日々を生きる人々と、そしてそのグローバルビジネスでの勝利者たち、そういった人がとても綺麗な街やホテルの中で幸せに人生を生きていくということと、その間に二極文化がありまして、その間をギャップを埋める存在として、僕はその技術ってものがあると思うんですけど、そういった技術分野を開拓すると、まあ、フィリピン国内の、まあ、ことにマニラでの、その給与所得層が全く分かれてしまうという問題の、その中間が埋められてくるなと思いますね。そして、まあ、街並みももう少しカラフルになり、それからまあ技術に対してももう少し気の利いた選択がなされるようになると。すると、だから出稼ぎ労働者も本当のところはマニラにいたかったっていう人が戻ってくるっていうことができるようになりますね。だからいろんな人がハッピーだと思いますね。その真ん中を埋めていくというのは、もちろんだから文化を変えるっていうことでもありますから、決断は必要なんですけれども、まあ、日本ほど柔軟でなくては良いかもしれないけれども、やはりその人間には5つの場がある、5つの色がありますので、その中の一つでも何か欠けていればもったいないことですので、まあ、埋めていくとよろしいのではないかなと思いますね。まあ、すなわちそのやはり技術やデザインというものに対してもう少し愛を注いでもいいかなと思いますね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。